皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は、そうですね、たくさんの方々が富士山に行っていますけれども、こうして、ね、皆さんと共に礼拝ができますことを心から感謝しています。今日はこの愛の章と呼ばれる、ね、第一コリントの13章から、お話をさせていただければと思っています。アメリカのですね、ミシガン大学っていう大学があるんですけど、そこにエバーソン博士っていう博士と、研究グループがですね、こういう発表をしてるんですね。人の、健康、そして長寿が、この心の状態ですね、人の健康と長寿が人の心にどういうふうに、関係しているのかっていうことで研究をしてですね、科学的に分析して、結果を発表しています。その中でですね、人間の、人間がですね、自分の心の中に、3つの要素を持っていると健康で長生きする、可能性、確率が高いというふうに言ってるんですね。そしてこの3つがないと病気になる、可能性が、高くなるんだそうですね。そしてこの持っている人、これを持っている人と持っていない人を比べてみた場合にですね、持っていない人というのは心臓病になる確率が4倍、そして、うつ病になる確率が10倍、そして自殺する確率がなんと120倍にもなるというふうに、言うんですね。じゃあその、私たちが持つべきこの3つの要素っていうのは一体何なのか。エバンソン博士によると、第1番目は、信頼できる何かを持っているかどうか。信頼、本当に信頼できるものがあるのかどうかということですね。その人は2つ目に、将来に対しての確かな希望があるのかどうか、将来に対する、確かな希望があるのかどうか、そして第3に確かな、愛情関係の中にあるのかどうかという、誰かを愛していて、そして誰かに愛されているのかどうか、そういうことだというふうに言ってますね。まあ、医学の最新の研究を待つまでもなく、今から2000年前にですね、すでにパウロが同じことを発表しています。今日の第一コリントの13章の13節にそのことが書いてありますね。私たちにとって一番大切なもの、それは信仰と希望と愛である。そういうふうに言っているわけですね。So, according to, Dr. Everson and his research teamIn Michigan University, there is a high possibility of living healthy and long life if humans have these three factors. And they say there's a high possibility of get some disease if they don't have this. And compared with those who have these and those who don't have these, those who don't have these have a higher risk of heart disease 4 times higher.And risk of depression 10 times higher, and have suicide rate 120 times higher. So, what are these three factors we must have in our hearts? Dr. Everson says, first, whether he has a thing he can believe, whether he has things he can trust or not. That's number one. Number two, whether he has a certain hope for the future. Hope.And third, whether he is connected in the loving relationship with someone, whether he is loved by someone, and he has someone he can love. Well, we don't have to wait for the latest research, medical research. Actually, Paul says this 2,000 years ago. He says the most important things are faith, hope, and love.いつの時代もですね、まあ、過去も今も、変わらずですね、人が一番必要としているものっていうのは愛ですね。愛です。愛されているっていう実感がなければですね、人は、生きる力を失います。私たち、人間っていうのは一人で生きるようには作られていないですから、孤独に、耐えることができないわけですね。誰からも愛されていない、というふうに我々感じるときに人は絶望します。そして誰からも、自分のこと、配慮してくれてない、関係ない、誰も注目してくれてないっていう時に人は失望しますね。誰かの愛あるいは親切配慮っていうものが、得たいっていうからですね。 乳幼時期に、まあ、親から愛されたことがない、そういう子供はいつの間にかこうどこか屈折した人間になってしまいますね。その頃は大丈夫なように見えても、まあ、思春期の頃になると問題が起こってくることも多いようですね。あるいは、まあ、誰も面倒を見てくれる人がいないっていうお年寄りの老人の方は、まあ、孤独の果てに死を選ぶということも多いというふうに言います。もしですね、周りの方々親とか、親とかこう教師からですね、あなたがここにいるだけで幸せだよ、私にとって大きな喜びだよっていうふうにね、言ってもらったら本当にこれだけ嬉しいことかと思いますね。私たちはこの愛っていうものを実感できた時に初めて生きる希望、そして、生きがい、そこを感じることができるんではないかなというふうに思います。Well, all through the ages, what humans need the most is love. If we don't realize that we are not loved, we are loved, we lose power, we lose the strength to live. We are not created to live alone, so we cannot survive in loneliness. When we feel we are not loved, we become desperate, and we get discouraged. If we feel no one cares for me,Who cares for me? And so we want to receive love from someone. We need care. We need kindness. We need to be loved by someone. The children who are not loved when they are infants have higher possibility of becoming crooked during puberty, right? When old people who have no one who takes care of them.Often opt to the best with deep loneliness and despair. So what if other people around us say to us, oh, we love you, we care for you, we're so happy for you, who you are and your presence, that's giving you joy. So when we realize that we are loved, we can have the hope to live and a purpose to live.けれどもですね、今日考えてみると、この巷ではこの愛っていう言葉がですね、どっか一人歩きしてしまっていて、なんかこう陳腐な言葉みたいになっていることがあるのではないかということですね。例えばこう不倫ですね、不倫というものがこう大人の恋愛として美化されたりもてはやされたりしたこともありました。たとえ、不倫してですね、誰かがそこで深く傷ついているとしてもですね、自分のうちに起こってくる衝動的なこう欲望とか情欲に身を任せて生きることこそが本当の愛だなんてこう勘違いすることもあるということですね。ですので、どうやらこう愛っていう言葉を使いながらですね、こう一人一人よく考えてみると、それぞれ違う意味で愛っていうものを定義してしまっているということがあるんではないかということですね。例えばですね、若い男性が女性に向かってですね、愛してるんだったらいいだろうって、ね、こう迫ってくるとします。彼女はですね、結婚まで待ってっていうふうに言うわけですよね。彼はですね、なんだ本当は俺のこと愛してねえんじゃないかなんてこう言うとします。まあ、そしてその後こう悲劇が起こるわけですね。そして男性は思うわけですね、なんて軽薄な女だ、遊ぶだけ遊んであとは捨ててしまえ、ね、これはこのエロスの愛なわけですね。自分の欲求を満たそうとする、そういうことだけ考えているっていう自己中心な愛なわけですね。相手から奪う愛、相手から奪うことだけがゴールっていう、まあ、そういうことですね。 Well, when we think about love, nowadays the word of love becomes so cheap sometimes.Like infidelity has been glamorized as a love for adults. They misunderstand that even when someone is deeply hurt behind that, relying on their impulse, impulsive passion is a real love. So though we use the word of love, maybe the definition of love could be different based on person. For example, a young man.Precisa girl saying, hey, if you love me, that's okay, right? And then she says, oh, please pray for marriage. And he said, what? You don't really love me, do you? Then the tragedy happens. the man thinks, oh, what a giddy girl. Let's just play with her and as much as possible throw her away. But this is a love of Eros, right? That's thinking to fulfill his own desire. And that's the kind of love that takes away from someone. And just taking away is a goal.
ですので残念ながらですね、日本語にはこの愛っていう、まあ、恋愛っていう言葉あるんですが、好きとか嫌いっていう言葉あるんですが、こう愛するっていう言葉ね、なんかこう使わないですね。私あなた愛してますよとか言いますか皆さんね。まあ言わないし聞かないしっていうことで、なんか愛するっていうことがね、どうもこうあまり慣れてない言葉ですね。けれどもですね、聖書によると、愛っていう言葉に4種類の愛があるっていうふうに言いますね。それがまあ今日あった一つ目の愛ですね。これアガペの愛っていうふうに言われる愛ですね。アガペの愛って何でしょうかね。アガペの愛っていうのは、尊重する愛、尊重する愛、敬意を持って大事にする愛、あるいは意思を持って愛する愛ですね。尊重する愛、あるいは敬意を持って大事にする愛、あるいは意思を持って愛する愛ということです。ですので感情じゃないですね。感情じゃないんです。好きとか嫌いっていうそういうことじゃなくて、自分の感情がどうあっても私はこの人を愛しますっていう、そういうこう強い意志に裏付けられた愛だということなんですね。人を傷つけるような自己中心的な関わり方ではなくて、人を大切にする、人を生かす、そういう愛だっていうんですね。聖書の中で神様が私たちを愛するっていうことが書かれていますけれども、その時に使われている愛っていうのは必ずこのアガペっていう言葉が使われています。必ずです。それは完全な愛、完全な愛、無条件の愛、あるいは無制限の愛、何々にもかかわらずの愛というふうに言うことができるかと思いますね。
Well, unfortunately, we Japanese people have only one word of love, maybe, and we don't use much about I love you. We don't hear much, we don't say much. It's kind of, I don't know why we don't say it. So, that's us. But according to the Bible, there are four kinds of love. The first one is the agape love. So when we have agape love, we honor others above ourselves. It's not selfish love. We honor others above ourselves. And agape love is not a fuzzy feelings. It's not like, it's not like, or, you know, I don't like someone. It's a decision.I love this person. We will choose to love, regardless of how we feel. That's agape love. So no matter what my feeling is, I love this person with my will. That kind of, you know, strong will. You know, I love this person. So it's not a selfish love. It is to place others ahead of ourselves and give others priority in our lives.When the Bible is talking about God's love for us, it's always, always using this word of agape to describe His love. It's a perfect love, unlimited love, unconditional love, regardless of consent.
我々がですね、この地上で、経験する愛、たくさんあると思うんですけれども、おそらくその中で一番深くて大きい愛っていうのは、おそらく母親の愛、自分の子供をもう母親の愛ではないかなというふうに思いますね。あるセミナーで講師の先生が、皆さんは自分の子供のためなら、命を捨てることができますかっていうのを聞いたんだそうですね。すると、お母さんたちは全員ですね、手を挙げて、はい、私は、自分の子供のためなら命を捧げます、もしそういう状況になったら喜んでっていうふうに答えたんだそうですね。素晴らしい愛だと思いますね。もし誰もですね、その時に夫のためだったら死ねますとは誰も言わなかったそうですね。 ではですね、お母さんの愛もですね、残念ながらアガペの愛ではないんです。なんでか、なんでか、それは自分の子供だったらっていう条件付きだからですね。よその子の子供のためには死なないんですね。死なないです。だから条件付きの愛ですけれども、アガペの愛っていうのは無条件の愛、条件付きじゃない無条件の愛、その愛が私たちを愛してくださっている神様の愛なんだということです。
I think the greatest love, deepest love we can experience in this world is probably mother's love、toward their children. There was a seminar、and teachers asked this、question, can you give your life for your children? And every mom, all the moms、in the seminar responded, yes, I'd be glad to、give my life for my children if there is a case like that. What a wonderful love, right?But no one said, I will be glad to die for my husband, unfortunately. Well,、this mother love is great, but it's not agape love. It is not equal to agape love. Why? Because there's a condition that I will die for my own children. They cannot die for their other children. But agape love is not with condition, it is unconditional.So that's the love, that's the love, God's love is.
はい、二つ目ですね、フィレオのラブっていうふうに言われますね。フィラデルフィアっていう町がありますけれども、まあ、この、フィレオから来てますね。兄弟愛ですね、兄弟愛。友情、あ、兄弟愛じゃない、兄弟愛ですね、兄弟愛。この友情として愛する愛ですね、友情として愛する愛。あるいはこう感情として愛する愛ということです。The second love is Phileo. And you know that this is a love、that the city of Philadelphia、was named after. The brotherly love. This type of love is that friends have for one another. Or love as emotions or feelings. And the third one is Eros. And that is about sex.So this type of love is that which occurs between a man and woman. はい、3つ目がエロスですね。これは男女間の愛、まあ、その情念的な愛っていうんでしょうかね、性的な愛、男女間の愛のことですね、エロス。そして4つ目、あまり聞いたことないかもしれませんが、皆さん、ストルゲ、ストルゲの愛ですね、これは家族愛家族愛です。血族間、親族間の愛のことを言ってますね。So the fourth love is Sturgeon love. I use in family relationships. Parents, parents, brother, sister, aunt, uncle, and grandparent, cousins. That's Sturgeon. はい。で、今日の、13章のところに戻りますけれども、今日の、第1ポイントの13章に出てくるこの愛っていうのは、アガペっていう言葉が使われている愛。神様の愛のことが書かれています、そしてですね、パウロはこの4節から7節のところで、アガペの愛っていうのが、まあ、様々な現れ方をするんですよっていうことが、書かれていますね、我々の上にはこう太陽光線っていうのが注がれているわけですけれども、太陽光線っていうのは目には見えないですね、無色透明なわけですね、目には見えないわけですが、それともその光をですね、このプリズムを通してみると、その光がですね、プリズムを通して見てみると、このまあ紫からこの赤までですね、こう見事にこういろんなさまざまな色にこう現れるわけですね、同じように、まあ、なんでかって言ったら、それぞれの色が持つ屈折率っていうのがこう違うからなんだそうです。同じようにですね、神様の愛っていうのも現れ方はこういろんな様々な現れ方をするんですね、つまり神様の愛っていうものが我々に、こう当たるときですね、その神様の愛っていうのが私たちを通して様々な現れ方をするんだって、そういうことなんです、まあ、それが4節から7節に、まあ、様々な言葉で、表現されているっていうことですね。例えば、愛は忍耐強い、 このアガペーの愛というものが忍耐強い寛容という表現で私たちを通して人々に届く。愛は情け深い、妬まないですね。このアガペーの愛というのが情け深かったり妬まない、そういう現れ方で人々に表されるということです。愛は自慢せず高ぶらない、礼を捨てず自分の利益を求めず苛立たず、恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、こういうふうにして現れるということが書かれています。これ、so Paul talks about this agape love in chapter 13 and he explains in verse 4 to 7 that agape love reveals in various ways and the sun's rays we cannot see it. It's invisible, right? It's colorless, it's clear, it's transparent. But when we see the light through the prism, what happens? The color is separated and revealed from purple to red, various colors. Because the reflective index of each color is different. So in the same way, God's love reveals in various ways. When God's love touches us,God's love reveals through us in various ways. When God's love touches us, that shows through us in various ways. That's written in verse 4 to 7. Love is patient. This agape love reaches out to the people through us as an expression of being patient.Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs, love does not delight in evil, but rejoices with the truth, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.今日ちょっと時間が限られているのでですね、一つずつ言葉を追っていくことはここではできないんですが、7節を今日特にですね、ちょっと詳しく見ていきたいなというふうに思っています。So because the time is limited, I'm not explaining all the words here, but I'm gonna pay attention to verse 7 today. はい、皆さん声に出してこれ読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい、愛はということで、さん。はい。愛はすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。アメン。忍びっていう言葉ありますけど、忍びって言ったら皆さんどんなイメージあるでしょうかね。忍び。忍ぶ。忍ぶ。これでしょうかね。愛は忍ぶ。はい、まあ、こんなことね、まあ、先にこう固く縛ってじっと我慢する東北人我慢する、ね、そういうこと言われますけど、そんなイメージあるでしょうかね。実はですね、この忍ぶっていうのはそういう意味じゃないんですね。まあ、訳が忍ぶってなってるんですが、この意味はですね、覆うカバーするっていう意味ですね。全てを覆うカバーしカバーしカバーしそんな意味ですね。つまりですね、人の弱いところとか欠点とか失敗とかを見て見たときに、まあ、自分と関わってきたときにですね、するっていうことを言ってんじゃなくって、それを愛のマントで覆ってあげるっていう、そういうイメージですよ。例えばですね、どういうところに使われてるか何箇所か、まあ、聖書に、出てくるんですけれども、こういう言葉ありますね。箴言10章12節、憎しみはいさかいを引き起こす、愛はすべての罪を覆うっていうふうに書かれてますね。あるいは第一ペテロ、新約の第一ペテロ4章8節、何よりもまず心を込めて愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからですっていうふうに書かれていますね。ですので、人の、 何々知ったことがあったなんていう時にですね、人にこう他の人に告げ口をしないで黙ってですね、その人のことを覆ってあげる。どうしても言う必要があるんだったらですね、その人に個人的に愛を持って諭してあげる。これ愛ですよね。私たち人の失敗とかですね、人の欠点というのはすぐ第三者に話したがるんですね。いさかいのやつですね、これね。愛っていうのはそうではなくて、その人の失敗とか欠点を静かに覆ってあげる、カバーしてあげる。みんなが言われて、いやいや、そうかもしれんけどってね、みんな守ってあげる、カバーしてあげる、そういうことだっていうことです。はい、でしょうかね。
Love always protects, or love bears all things.
What does it mean?
This word originally means to cover all. In other words, not to spread around other people's failures or weaknesses, covering that with a cloak of love.Proverbs 10:12. Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs. 1 Peter 4:8. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. So instead of telling someone, other people about other person's failures, covering that person quietly. In case we need to talk,we need to speak out, we admonish that person with love personally, not spreading. We tend to speak about people's failures or weaknesses to a third party, but love does not do that. Love is not do that. It is to cover that person's failures or weaknesses quietly. Covering.
愛はすべてを忍び、その後ですね、今度はすべてを信じ、すべてを望みっていう言葉がありますね。これはどういうことでしょうね。これは人の可能性を信じて期待する、あるいは、あらゆる状況の中で、ベストを信じる、ベストを期待する、今はそうじゃないんですけれども、いや、例えばこの職業がありますけれども、今はちっちゃいかもしれない、なんだこいつダメだ、もう向いてしまえ、ではなくてですね、いやいや今は小さいかもしれんけども、私はこの、このちっちゃな芽を出した種がですね、もっと大きく、必ず大きくなると私は信じる、期待する、希望を持つっていうことですね。人間も同じですね。今はこうかもしれん、こんな人だ、なんだこいつはっていう人がいる、そうじゃなくて、まだ実現してないけれども、必ず大きなポテンシャルがある。私はそれを信じる。可能性を信じます。見込みがあるって信じる。ベストを期待する。そういう愛だっていうことですね。
Love always trusts, always hopes. That means believing the best about other people. Being the best in every situation. When the plant sprouts,we may say, and then it, if it remains as small, that's as small as it is, we may say, oh, that's so small, man. We just take it away. But love doesn't say that. Love believes that this will grow someday. This will plant seeds someday. I believe that. The same as the humans. We just don't be critical about other people, who they are right now. Well, I believe that they will grow. They will produce many fruits. We just believe that's the love. So it sees their worth, potential, and future possibilities.
はい、そして最後にですね、この愛はすべてに耐えるっていう言葉もありますね。これもまた耐えるっていうとね、さっき言ったか、はい、食いしばってビューッとイメージが出てくると思うんですが、こうまあ我慢するとかねっていう聞くと、こうまあ辛いこととか苦しいことをひたすらじーっと我慢するってイメージあるじゃないですか。あるじゃないですか。ですけどですね、この耐えるっていう言葉はもっとこう積極的な姿を表してるんですね。この言葉、敵の攻撃が来た時、起承心せずに力強く頑張り抜くっていう、 この軍で使われる言葉なんですね。これね、軍で使われる言葉、敵が来た時にバーボーダーじゃなくてですね、もうこうグッとこう出ていく感じのイメージです。苦難や迫害に立ち向かっていく、こう積極的なですね、立ち向かっていくっていう、そういうイメージでしょうかね。苦難や迫害に我慢するんじゃなくて立ち向かって乗り越えていくっていう、そんなイメージですね。まあ、亀ですね。亀っていうのは敵がやってくるときに、まあ、甲羅の中に手足とか頭とか全部引っ込んでですね、まあ、それが新人のことを騙すっていう、ことをするわけですけれども、ここで言ってるのはそういう姿じゃないんですね。敵がやってきても手足を引っ込めないで、それに向かって完全と立ち向かっていく、乗り越えていくっていう、愛はそれができる。愛があれば人間関係においてもじゃなくて乗り越えていくことができるんだって言ってるわけですね。 So lastly, love always perseveres, endures all things. So, and this perseveres or endures is different from just enduring the trials or difficulties. This doesn't mean passive endurance, but active goodwill. Not to back away.To stand its ground even if the enemy comes. It's to face and to overcome, go beyond the trials or difficulties. Yes, the turtles. Yeah, turtles withdraw their head and limbs completely into their shells when the enemy comes, right? And wait until the enemy goes away. But this persevere is not like that, not just passively withdrawing their limbs.When the enemy comes, but facing it with confidence. So love is like that. When in the human relationship, we don't withdraw from the relationship, but we overcome, we go beyond that, some conflicts or something, right? はい、愛はというのはそういうことだというのはちょっとだけしかね、今日言ってないんですが、その13章のところですね、もう一遍ちょっとここも声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。アメン。このまでですね、私はですね、信仰と希望と愛っていうものがあって、その中で一番優れているのは愛だから、愛が一番大切で、信仰と希望は二の次でそれよりも劣っているのかなっていうふうに思っていました。だけれどもですね、今回ちょっと面白いことを発見したんですね。新約聖書で、まあ、ギリシャ語は書か、ギリシャ語で書かれているわけですけれども、ギリシャ語ですね、主語が単数か複数かによって動詞も単数か複数かというのが変わるわけですね。まあ、英語もそうですけども、ここではですね、この信仰と希望と愛っていうこの3つのものに対して、それを受けているいつまでも残るっていう動詞は単数形なんですよ。単数形が使われてるんです。ですので信仰と希望と愛っていう3つのものが1つとして理解されているっていうことが分かるわけですね。ですのでこういうことが言えるんではないかっていうのもあります。愛っていうのは信仰と希望を中に含んでいる。愛っていうのは信仰と希望を中に含んでいるんだ。ですから愛するっていうのは信じること、愛するっていうのは、希望を持つことっていうふうにも言えるんではないのかなと思います。それがまあさっき説明していた7節にも書いてありますね。愛はすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えるっていう。ですので愛っていうのはこの信仰と希望を伴っているものであるっていうふうに言っていいんではないのかなというふうに思いました。I'm going to speak to us. Let's read verse 19 together.And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. I've been thinking that faith, hope, and love are important, but the Bible says that the greatest of these is love. So love is something superior, compared with, faith and hope, because love is the most important. But I found something interesting this time. in Greek, the form of the verb changes based on the subject. Well, and English is the same. Here, these three things, faith, hope, and love, well, the verb now, verb remain, is actually singular. So that means three things of faith, hope, and love are considered as one thing. So I think we can say that love contains faith and hope within it. Love contains faith and hope within it. So to love is to believe, and to love is to hope. And I think that's what was explained in verse 7 also. Love always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. So love is accompanied with faith and love, I think. 皆さん、愛された、あるいは愛されてるっていうね、そういう体験をお持ちではないかと思うんですが、ではですね、自分のことを愛されたっていうとき、どういう経験だったでしょうかね。おそらくですね、自分のことを見捨てずに信じてくれた可能性をね、あるいは希望を持ってくれた、あるいは希望してないでこう忍耐してもらえた、許していただいたっていう体験ではないかなと思いますね。つまり愛されたっていうのは何度も何度も許されてきたっていうことじゃないかなっていうふうに思いますね。自分も自分を振り返るときにどれだけ皆さん方に許されてきたのかって思うときがあります。私たち神様にも何度も何度も何度も許されてきた存在なんではないのかなと思うんですね。そしてそのことが本当に心の奥底で分かるときにですよ、あ、私は神様に許されてるんだ、このありがたさが本当に分かるときに、本当にね、自分は生きててよかったな、神様に愛されてるんだな、このありがたさが本当に骨身に染みて分かるときに、今度は神様の瞳の愛の瞳の中で他の人たちのことを見ることができるんじゃないかなっていうふうに思います。自分自身を、他の人を、神様の愛の輝きの中で他の人たちを見る、お互いを見る、そして、そのことをにそのことを信じて、そのことに希望を持つことが今ここで教会を立て上げる愛なんですよっていうふうにここでパウロは言っているわけです。その愛が人を立て上げる、教会を立て上げていくんだ。ですので愛するっていうことは私たちの間に働いておられるイエス様がいるんだなって信じること、愛するっていうのは主イエス様に希望を持つこと、あがい愛主、救い主であるイエス様に希望を置くことでしょ。愛するっていうのはイエス様の愛が私のことを取り囲んでるって、ね、そういうことを信じるっていうことになるわけですよね。ですから愛は信じることであって、愛は希望を持つことでもある、ね、そういうことだと思います。I'm sure you have experienced that you are loved or you were loved. And maybe this, maybe the experience that I'm trusted by someone, I'm forgiven by someone, I'm not abandoned, I'm accepted patiently. So in other words, to be loved is to be forgiven again and again.And we are forgiven by God, gracious God, again and again and again. He doesn't abandon us. And when we understand that from the bottom of our heart completely, then I think we can start loving other people and ourselves also in the brightness of God's eyes to us.
When we see each other in the brightness of God's eyes, we can start loving ourselves because He loves us. And He loves other people as well. So we can start loving other people as well. I think, yeah, so Paul is talking about that love is the love that builds up the church, builds us up. So to love is to believe Jesus Christ who is working among us. To love is to put our hope in our Redeemer, Jesus Christ. To love is to believe that Christ's love for us is surrounding us, sustaining us, and covering us.
Three週間ほど前の話ですけれども、私たちが、かつてから、親しくさせていただいている、千葉の、松戸で、宣教師の働きをしておられるデビー・キャロルさんとスティーブ・キャロルさんにお会いしてきました。デビーさんは、ずっとがんを患っておられて戦っておられて今入院中ですので、訪問してきたんですね。デビさんもスティーブさんも本当に病院でですね、温かくですね、私たちのことを迎えてくださったんですね。そしてですね、ラウンジの方に行ってお話をしていたんですけど、ずっとまあこちらは話を、ほとんど聞く、側立ちでしたでしょうかね。ずっとこう話を聞いていたんですが、なんと時間2時間ぐらい経ちましたね。あんまり長くいっちゃこう疲れさせちゃうんじゃないかななんて思っていましたらですね、最後にスティーブさんがこういうふうに言われたんですね。こんなに笑ったのは久しぶりだ。見てごらん。他に誰か笑ってる人いる？いない。本当にですね、辛い、厳しい現実の中でですね、ここで本当に2人の信仰、希望、愛っていうのをですね、目の当たりにすることができたんですね。その後ですね、その時は本当に、その前の週が本当に痛みで戦っておられた週だったんですが、ちょうど私たちが訪問していただいて本当に調子が良くてですね、そういう感じでお互いに笑い合ったり話し交わすことができたんですが、その後またちょっと調子を崩されて、お医者さんからですね、これ多分 Facebook に書かれているので公に言っていいことだと思うんですが、1ヶ月から3ヶ月のデビさんに読めたっていうふうに言われたそうですね。肺の周りにこうリンパ液が溜まってしまっているんですけども、それでこう息ができない、呼吸がこう辛くなってですね、食欲もあまりなくて取れなくなってきたということなんですが、デビさんは本当にこれまでのようにですね、本当に今の状況というものを受け入れて、全て主に委ねて主に信頼して、主の平安の中で、今も闘病生活を続けておられますね。スティーブさんも本当に同じ姿勢で寄り添って、本当にそばで看病しておられます。厳しい現実はあるわけですけれども、その中で本当に主に信頼して主を信じて本当に感謝と希望を持って闘病生活をしておられる、続けておられる二人を支えているもの、それは何なのか、何が二人を支えているのか、その根っこの部分、その根底にあるものがあるからですよ。何なのか、信仰、希望、愛ですよ。この三つです。この3つ、このものが、彼らの根っことなって支えて、今も支えているんだなというのを本当に、見ることができて、ました。
Mary and Esther and Takuma and I visited old friend of ours, Debbie and Steve Carroll, they're the missionary in Matsudo Church in Chiba.And we visited them 3 weeks ago. And Debbie has been fighting with the cancer, and she's hospitalized now. And Debbie and Steve welcomed us warmly in the hospital when we went to lunch and talked about 2 hours. Actually, we listened to their talk, and we wondered if we stay too long, maybe they would become tired. But then Steve said this at the end.Oh, it's been a while since we laughed this much. Look at these people. Who is laughing? No one, right? So they were hungry for laughing and having good time with us. So we just let them enjoy with us that time. But what we could see within them is their love based on their faith and hope in a difficult situation. Well, this was on their Facebook page, so I think this is public. So let me read some from it. This is Steve's page. I asked how much more time the doctor thinks she may have, from about 1 month to 3 months. Breathing continues to be difficult. She can sit up and move about only with great effort by wheelchair to go anywhere. And we are in contact with our children and church members to let them know David's time is short. She's needing lots of rest now, but we are happy for time we can spend time with others and friends too. David and I have discussed her hope in the Lord as a Christian and the peace we have in that hope. Thank you all for the prayers, kindness, encouragement, and gifts for David and me during these trying times. The Lord is truly good to us. So what is sustaining these two faithful people with thankfulness and hope? The root, the foundation, the base. What's in that base? It's love, faith, and hope that sustains them. それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。私たちの人生の最後に残るもの、それは信仰と希望と愛なんだ。それを聖書は教えています。 And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love. The things that remain at the end, that is faith, hope, and love. That's the Bible talking about. Hey, お願いします。Let's pray.
神様、今日もあなたの愛が私たちに変わらず注がれ、あなたの揺るぎない愛が私たちを支え、私たちの信仰の土台となり、私たちの希望となり、私たちに愛を注いでくださっている、その愛を感じながら生きることができること、神様ありがとうございます。そのアガペの愛、本当になんとありがたいことでしょうか。どうぞ私たち一日一日生きるとき、また何かをするとき、何かを教会でするとき、何かを職場でするとき、何かを家庭でするとき、どうぞその私たちの言葉、行い、奉仕、一つ一つの中に愛がなければ何も身を残さないと聖書は言います。神様、どうぞ私たちの全ての行い、希望、奉仕、行いの中に、一つ一つの中に信仰が、希望が、愛が入っていますように。私たち本当に生活の中で愛すること、愛されることのありがたさ、重み、尊さと同時に、また難しさ、また喜びも日々味わわせていただいているわけですけれども、どうぞ私たちミトキリストの教会がお互いの弱さをカバーし合って、許し合って、信じ合って、忍び合って、弱さをカバーし合える教会を目指したいと思います。神様が本当にこんな私たちを許してくださって、救ってくださって、愛してくださって、そういうことを私たちの土台、揺るがない信仰の土台として今日も祈り求めます。神様、またそのことをもう一度思い出してやり直していくことができるように、神様の愛の土台、信仰、希望、愛の土台に立つことができるように、神様どうぞ助けてください。
Our God, you are merciful, and thank you so much for your mercy and grace that you give us each day in spite of us, who we are and what we have done and what we doHelp us to have that love in our words, in our actions, in our ministry, in our services. We need your love, faith, and hope within it, so that we can bear fruit.
Lord, help us to, for Middle Church to be the church who can cover each other's weaknesses. Forgive our each other's weaknesses. And believe in each other, trusting each other, covering each other. God, thanks so much for forgiving us and saving us and loving us. Give us that foundation, that base, that root of love, grace, and hope. Let us revive our faith, hope, and love. 神様、このように、本当に許してくださるイエス様のお名前を通して、皆様の祈りとともに御前にお捧げいたします。